相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
スタジオ久々ですね、
はい、スタジオ久々だしスーツも久々で、はい、今日ねこれ終わった後、はい、ちょっと偉い人とご飯食べるんで、はい、スーツを久しぶりで着てきました。
そして今日はちょっと YouTube の
YouTube はそうなんですよ。6時から料亭なんで
急がない
なんで、すみません、YouTube ライブないんで、
は
い、
本編内容告、
この内容告やります、
はい、頑張っていきます。
お願いします、はい、さて、俺昨日さ、はい、飲み会行ったの、まあ、昨日も昨日はね、はい、池部由紀子先生という、FX の、はい、まあ、大家だ、大家じゃなくて大家だこの人はね、ミセス渡辺って一時期その主婦が FX とか株をやるようになった草分けの人で、はい、年齢はちょっと分かんないけど俺よりは多分上で、国税に入られたんだよ、
はい、
儲けすぎて。で昨日その話をお酒を飲みながらずっと聞いて、はい、すごいね、
すごいですね、
突然来るんだ。でも本物だよな、国税に入られてんだ。俺も入られた一昨年ぐらい、ただ俺の場合は大丈夫だ。池部先生面白いよ、タンスの中にお金いっぱい入れてる全部それはまあごまかしたわけじゃないんだろうけど、はいはい、でまあ大変だったっていろいろ、ああすごいなと。皆さんもね、税務申告しとかないと家に朝ピンポンって来て、いろいろ見られちゃうの で池部先生もこれ番組聞いてくださってるんで、まあね、
あ、そうなんですね。
とてもね、フランクな方なんでこれお話しても大丈夫だし、もうだって新聞にも載ったし
そうなんです、ね、
それで有名になって、あ、じゃあ主婦が何億円も、はい、7億円だったかな、もう利益を出してんだからっていうことで、世の中の主婦たちが日本だけじゃなくて、はい、頑張ってトレード始めたの、もう大元の人なの。
なるほど。
で昨日はね、本当に美味しい料理を食べながらお酒飲んで
その話を、
池部先生もビール飲んだり焼酎飲んだりね、俺もそう、楽しい時間を過ごさせて、先生どうも昨日はありがとうございました。
はい、ということで、
はい、今日も飲み会、
今日も飲み会ということ で
進めましょうか。
相葉さん、本についてたくさんコメントいただいてます、はい、うっかり一票ゆっくり後悔さん、うん、この度は本を送っていただきありがとうございました、はい、相葉先生の投資手法はシンプルで分かりやすいです。でもここまでシンプルにするにはいろんなものを取捨選択されたことと想像します、うん、相葉先生の思いの詰まった本大切に使わせていただきます。
ありがとうございます、
本届きました、うん、プロローグですが、方眼紙にろうそく足を手書きしていたとのこと、うん、はい、そこからですかとまず驚いています。じっくり読ませていただきます。ありがとうございました、
は
い、
パソコンがなかったからね当時はね昭和57年かな、
うん、
2000年からだからパソコンができたのは。
そうですね、書籍届きました、ありがとうございます。勉強させていただきます、みっちり勉強させていただきます、
はい、
たくさん届きました、
ありがとうございます。
まだゲットできるんですよね。
そうですね、まだ大丈夫です、
はい、
さて、ですね、ウェビナー公開ウェブセミナーの開催のお知らせ、うん、
はい、
9月の17日に、多分夕方からかな、生で、うん、要するに何だ、会場ではやらないで、
はい、
オフィスのスタジオから、うん、全国に向けてウェブセミナーをやります、
はい、ちょっと QR コードを写していただいてもいいですか、
は
い、
QR コードを写してください、
はいはい、
画面出てないな、
QR コードを読み取っていただきますと、
はい、
申し込みができるんですか。
そうこの QR コードを読み取っていただいて、はい、手順に沿って登録していただくとメールが届き詳細の確認ができますと、はい、もう書いてあるもんね、
はいはい、YouTube のコメント欄にも URL 貼り付けてありますので、そちらからでも大丈夫です。
それがいいです、
はい、
では、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、はい、それでは番組始めていきましょう。この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を始めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームポンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは株式投資のポイントを相場さんに分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。12日の東京株式市場で日経平均株価は8営業日ぶりに反発し、終値は前日に比べて1213円50銭高の 36,833 円27銭でした。日経平均の上げ幅は今年3番目の大きさでした。11日のアメリカ株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数などが上昇し、東京エレクトロンをはじめ半導体関連株の買いに波及しました。外国為替市場での円高進行の一服を受けたトヨタなど輸出関連株への買いも指数を押し上げました。11日のアメリカ株式市場では主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数ソックスが大幅に上昇。アメリカ半導体大手 NVIDIA の最高経営責任者が11日に次世代の人工知能 AI 半導体について強気な見通しを示す中、12日の東京市場では半導体関連が軒並み買われました。11日に発表した8月のアメリカ消費者物価指数はエネルギーと食品を除くコア指数の前月比上昇率が市場予想を上回り、アメリカ連邦準備理事会による9月の大幅な利下げ観測が後退しました。外国為替市場で円相場が1ドル142円台まで下落して円高進行に歯止めがかかり、トヨタやホンダなどの自動車株の買いを誘いました。日経平均は11日まで7日続落し3000円超下げていました。市場では最近は3万5000円近辺で複数回跳ね返されており、相場が底入れしたとの見方が買い安心感につながったとの指摘がありました。東証株価指数トピックスは7営業日ぶりに反発、終値は 61.83 ポイント高の 2592.50 でした。東証プライムの売買代金概算で4兆2134億円、売買高は18億6465万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は1550、値下がりが77、横ばいが16でした。
なるほど。やっぱりこれ原稿さ、先週のと今週のここ並べといて比べた方がいいね。だって先週とか何言ったかっていうと、はい、アメリカの景気が後退する観測で下げるなんて書いてあったのに、今度はさ、この逆言ってるからね。だからもう揺れ動いてるよね。
はい、
で、ここに今書いてあるのが利下げ観測、
はい、
FRB による9月の大幅な利下げ観測が後退した。利下げ観測が後退するっていうことは、どういうことなんだ。利上げじゃないけど利下げがこう、利下げしないってことだな。
はい、なんか言い回しが難しいですよね。
うん、利下げするとどうなるかっていうと、日本の金利、日本の金利とアメリカの金利が、近くなってくるかな。はい、うん、で利上げだとやっぱり株価は、多少下がっちゃうかな、
うんうんうん、
だから利下げだからちょっと調子いいんじゃねえかって話だけど、分かんない、これ1週間経つとまた違うこと言ってるからね。はい、それで今日経先物ちょっと画面ちょっと出してください、
はい、
日経先物、今日1000、いくら1000何百円上がったんだけど、
は
い、1213円、そうするとこういう景気のいいこと書くんだけどもうすでに下がってるからね、これ日経先も下げ始めてます。
はい、
で、私の見解ですが、現在ですね、青の下に、さっきのあったと3万5000円近辺で、
はい、
1、2、3、4日、4日なんとかな跳ね返ったので、まあ、とりあえず一旦は下げ止まったんだろうという書いてあります、はい、まあ、それはその通りだと思います。
うんうん、
ただ今後連続で上がるかっていうと、今日下半身出てますから、
はい、
基本的には、上昇だけど、これ短い上昇の可能性もある、短い上昇の可能性もある。なぜならばオレンジ、紫、青、緑の順番なわけだから、はい、これ青まで行くか行かないか、あるいは緑超えないかもしれないという可能性がありますね。で明日の朝起きて、今のこの長い陽線の方が今日の場です。
はい、
昼間の場です。で今陰線で出てるのが今です。
はい、
今です。だからロソカシ2本目に入ったわけだけど、今日明日の朝起きてこの陰線がそのままで、うん、今日の陽線を割らないで 明日の朝起きて陰線だった、はい、ラバ明後日陽線が出ればこれ上がります。
はい、
つまり今日陽線、明日の朝までで陰線、はい、そして明後日
陽線、
明日陽線であれば、まあ、上がっちゃうと思うんだけど、だからこれなあ、逆パンパカパンの中の上げだから分かんないね。でただ下値は切り上がってるんだよ、赤の下値は。
赤の下値は
赤ってここ、暴落の時に5日移動平均線がここまで来ましたが、今回ここで止まってるから下値切り上がってる、はいはい、これは上昇傾向で、緑もあの暴落の後の緑はここだったんだけど、今回もし上がっていけば緑の下に上がっていくから、まあちょっとは上がるかもしれないけど、うんうんうん、一応逆パンパカパンからの復活なので気をつけたい、
はい、
で、一応結論として、今回どうなってるかと週足見るとこうなって、はい、週足ちょっとこれ皆さんね、視聴あのリスナーの皆さんこれ見ていただきたいんですが、はい、大きくさ前回の暴落まで下がって3週間上がってもう一度ガッと下がったじゃん、
はい、
で今回これなんだ、今日の段階では、うんうんうん、もう今週はね、そうこれ意外とこれなんていうの、前回の高値の 3万8000円に行った時に少し荒れ狂うんじゃないかっていう、要するに所詮これ高値ね、高値切り下がりだから、すでに前の 4万2000円行った時よりは低いレベルで行ったり来たりしてるんで、今回の上げが3万8000円を超えた時に前のこの陰線の根っこに並ぶじゃない、そこでぐじゃぐじゃやって下げるようだったら、あるいはその手前3万8000円の手前で下げるようだったら今度はちょっと大きく下がっちゃうという、で月足見ると緑割ってるんで、緑割るとねやっぱりねなかなか上がんないんで、今日の上げをあまり信用しない方がいい。だからといって売りじゃなくて、一回は上がるだろうから、一回軽く上がって下がったところで売りを入れれば、いいと、
はい。
つまり、売りを入れるのも弱いから今じゃなくて、はい、一旦上げて前の高値行かずに下げた時が本当に弱い時なんで、そういう狙い方。で、ダウはね、これを、前回資料はこれです。前回資料はもう買いを手締まって、で、様子見でした。はい、で、今回はこれ見るとね、この日足、ちょっとわかんない。なんか上行くのか下行くのか分かんない、
はい、
週足を見るととりあえず上昇傾向の中の上げ始めなんだから、もしニューヨークダウを売るか買うかしない決めないと殺すぞって言われたら俺は買いますということです、
はい、
うん、で次いきます。ナスダックですが、前回資料これで俺一応今空売りしてんだよな、売りしてんだ、に売りを2入れてんの、
はい、
でどうなったかっていうと、今回資料は、ここの下半身が出たんでね、1、2、3日前に、
はい、
うん、もう一回いきますよ。売りがここから入ってますね、下で買って手締まって、ここで売りが2入ってますと、でここですね、そしてここが先週だったんだ、
うん、
その後グッと下げてまた儲かったんだけど、その翌々日ここで下半身出たんで手締まりました、
うん、
だから取れたのは空売り、ここからここまで、
はい、
前回は番組ここまでだったもんね。で今後どうなるかっていうと、これ週足だとやっぱね、高値から紫まで下がってこういかないで、こうして今こう並んでるから、
うんうんうん、
ちょっとで分かんねえんだよな、
うんうん、
で次いきます。相場白のあれやこれ、あれはやだこれはやだ、ちょっと今回なし、
はい、
他に お知らせしたい面白いことがあるもんでね、はい、EUR シェフ、
ユーロシェフ、
ユーロポンドな、ポンドじゃなくてなんだっけこれ、
フラン
ユーロフラン、
はい、
ここで手締まったと番組で言いました。で番組でこれ前々回からずっとここでやってますよって言って追いかけてきて、前回の木曜日にはここで手締まったと。その後どうなったかっていうと、その後ね何もしなかったわけ。前回手締まったのはここじゃない、
はい、
何もしない間になんか上昇っぽくなってきたんだよな。だからこのグレーで囲ったところで、このコマは今なんだけど、明日の朝起きた時にこれが陽線だったら買ってみようかなと。ただ上にオレンジと紫と青があるから、
はい、
ちょっとしか上がらず下げちゃうから、陽線1本取るか2本取るか、
あ、そんなに。
で次の下げが来れば売っていこうかなと、うん、ただこれダブル底だからことのほか上がるかもしれないんで、やるとしたらまず買って、
はい、
買って、でどこまで持っていけるかで弱ったらすぐに手締まって、次の逆下半身で売りで取れば 逆パンパカパンを取れる。ただダブル底だから明日買ってみたら意外と上がっちゃうかもしれないという、そのどっちかを頭に入れてやればこれは取れ る,
なるほど。
それからユーロ AUD、これ前回どこまで持っているか、前回買ってますよって言ったんだけど、手締まりました。ここで、前回のはここでピョンと飛び出て2つちょっとコマが出たとこなんだけど、前回ここですね、木曜日。そしたらね、俺持ってるって言ったんだけど上がったじゃない、でここのしこり、ここのな、ここにほら並んでる、この限界のとこに並んで陰線が出たので 1.66 で手締まって、翌日伸びなかった 1.66 超えられなかったんで売りを入れて、今売り持ってんの。なので前回は買いを持ってると言ったけども、この陰線で手締まって、理由はここのしこりに並んだから、で翌日手締まった日は我慢して、翌日も陰線で、その手締まった陰線より下で始まって下で終わってるんで弱いと見て売りを入れて今持ってます。まあいつ手締まるかは分かんないから、これ追いかけない方、追いかけるけど皆さんやんない方がいい、から原油だ、言うよ、原油だ、俺は元金が 3.5 倍になったですよ。
3.5、
これ前回のこの番組でずっとね、前回から前々回からずっと追いかけてきた資料で、60で持っていたんですね。で平均がだいたい76ドルから7ドルぐらいで平均で持ってるわけで、実はあの後またこんな下げたんだ、ほら、それで実は昨日池部先生とお酒を飲んでる時に原油どれぐらいですかねって話を聞かれたから、まあ60今 4.65 に近いんだけど、65でひげつけて 2,3 本ひげつけたら終わりにしましょうかぐらいの話でちょっと濁しておいたんだけど、酒飲み終わって帰ってきたらさ、ここ65の下ひげで、昨日はここなんだ、下ひげで今ここだから、あ、ちょうどこれ65で終わったなと、5ドルごとの、そうそう、76から65だからさ 3.5 倍じゃねえや、76-65って
11
だろ、だから、3.5 よりちょっと多い、 25% 多い、まあ大体資金が 3.56 倍になりましたということで一回手締まりました。で次はどうなるかっていうと、明日の朝下半身だったら買うのか、もう一本出たら買うのか分かんない、でもいずれにしてもこれ見てください、原油の週足と月足ですが、俺の予測だとちょっとはこれここまで下がったからちょっとは上げるかもしれないが、これオレンジがさ、ずっと横ばってたのが下がってきたじゃない、週足を、週足だからすごいトレンドで、高値切り下がっている、で安値も割ったから、今後日足ベースでちょっと上げたとしても結局は最後下がっちゃうんじゃないかって週足で思いました、だからトレンドは下落と見る、したがって次の上げは短期間で、次にそれより長めの下落が来るかって週足で見たら、月足見ると見てください、下がっていって青の下に入って、一回止まってもう一回上げたけど青を超えられなくって、もう一回下げてダブル底になると思ったら、青あんまり超えないで下げちゃったんで、これ月足で見ても下落トレンドなのね、ということは週足と月足で見て下落トレンドなんだけど、日足は一回ここで止まったわけだ、だから日足がしばらくちょっと上げ、何日か上げたとしても最終的には下げていくんじゃないかなと。だから下げだからっつって明日から売るんじゃないですよ、この現行のように上がったり下がったりするんだから、今回は原因はまあちょっと上げる番、だからこの2日間上がってきたんだ、で意外と明日の朝まで下がっちゃうかもしれないし、明後日まで下がっちゃうかもしれない、1週間持つかもしれないけど、次の下げは、売っていきたいなというところ、で東宝マクドナルドスクエアエニックスについて、これ時間あるね、そろそろそろそろです、東宝についてだけ述べましょう、これ東宝のチャート入れときました。東方は月足でいうと天井なので、売りを入れていくと、ただ下から買っていって、前の高値に並ぶ手前で売り5-3、なぜならば売りを狙ってるから、ところが週足ベースで前の高値を超えたので、今度はこの売り5買い3を売り5買い5 あるいは売り5買い6にすれば、これはもうこのまま上がっちゃっても、つまり自分の予測が外れたとしてもこの縦玉、つまりそう、天井圏では一応上げそうな時に買って、その買いで買い玉を持った 段階で前の天井に当たった時に買いの利益持ってるけど売りを入れて、で天井が確定したら買いを切って売りを追加するんだけど、売り天井に並んだところで抜けたので買いと売りを一緒にする。こうすると下からの買いは利益で、上の売りはマイナスだけど売りは上の方で売ってるからトータルプラ、この55も56もどうなってもトータルプラスなんですね。これちょっと難しいんだけど、今度時間があるときにね、株式不正はもういっぱい話してるからあれだけどね、本読んでいただくか YouTube ライブやるかだけど、これはこれ正しいんです。外れたんじゃなくて正しいんです。以上、時間ないもんな。
ありがとうございます。以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話しいただきます。今日の提言は何でしょうか。
は
い
は
い、
今日はですね、トレードのメンタル匍匐前進版の最終回、いよいよ4週やってまいりまして、今日は第4回目で、手締まい後のメンタル、最初さ練習研究のメンタル、そして練習と研究が終わったら銘柄を選ぶ時のメンタル、そして銘柄を選んだら今度は売り買いを入れて保有中のメンタル、いよいよ手締まった後、
手締まった後、
これあるだですよ。まず丸一、ちょっと読んでみられる？
勝ったらこれでいいんだ、負けたら嫌な気持ちだが、次こそ一般の方はここまでだが、それではいけない。
やっぱ読むのうまいな。
いや、やめてください、ちょっと。
そうなんだよ、
一般の方、
そう、勝ちました、はい、だからもうこのトレードはこれで終わりで、はい、次の銘柄探そう、次も勝とう、はい、それダメ、だから負けちゃった、一応手締まったんだ、で、嫌な気持ちだから次こそ挽回しよう、これもダメ、じゃあ今のトレードそれで全部終わっちゃうじゃん、勝ち負けどっちにもかかわらず、もうそれ終わりで次に取り組む、これだったら今回苦労してトレードした蓄積がね、次のトレードに生かされない。それじゃいけない、丸に、はい、読んで、
絶対に反省会をしなければならない、
当たり、それで次、
買っても今回は勝っても、
勝っても、ですよね、イントネーション変わるな。
勝っても点点点。
勝ったじゃない。勝って、はい、勝っても
。生放送でお送りしております。
生放送でお送りしております。
勝っても、今回は勝てても偶然であれば次につながらない、そうですね。エントリーは正しかったのか、もっと良いエントリー場面はなかったのか、手締まいはここで良かったのか、もっと良い手締まいポイントはなかったのかって考えなければいけない。
ということなんだよ。そうなんです。うまくいった時も、それ偶然だったら次への材料にならない。だから今回儲かったとしても、ちゃんと自分でここでエントリーしたのが本当に良かったのか、まぐれじゃないのか、あるいはもうちょっと違う場面でエントリーした方が次はもっと儲かるんじゃないか、あるいは手締まったところがちょっと遅かった、もうちょっと高めのところでね、手締まえる方法はなかったのか、方法っていうのはアイバリューに照らしてね、あ、そうだ、節目に当たったとか、過去の高値に当たったからそこで手締まっときゃよかった、あるいは本数がもう15本目いったのに、手締まわなかったために下がったところでの手締まいになっちゃう、プラスはプラスでももっとなんとかなったんじゃないだろうか、例えば空手なんかも自分の試合のビデオを撮っといてもらって、で後でビデオを見て自分の良くなかったところを直すというね、ありますから、そういうことをしなきゃいけない。
勝っても反省会。
反省会。じゃあ負けても。
そして負けても、どこが良くなかったのか、どうすれば勝てたのか。
そう、負けた時ももっとですよ。負けて終わっちゃったら、次ダメで。
逃げたくなっちゃう
けど。逃げたくなっちゃうんだ。それ、そこをね、ほら、損、例えばさ、65万円損した自分のトレード見るの嫌だよな。
嫌です。
嫌だよな。俺の場合、あれだから、3億円とか損したやつも見るの嫌だよな。
そうですね、
だけど、そこは両目を見開い、結婚と一緒だ。最初は両目を見開いて、結婚後は片目を閉じる。
嫌だ。
これよく、結婚式のさ、なんだ、祝辞で言うんだよ。結婚のコツだよなんて。同じで、同じですか、間違った時、両目を見開いて見る。
はい。
そして、どこが良くなかったのかを特定する。で、特定すれば次は直せる。デジタルに特定しないとダメ。例えば上から下がってきて長い下髭が出て、ちょうど65ドルについたと、これはやっぱり5ドルごとだから手締まうべきだとか、 それなのに手島内で、もっと下がるだろうって 2,3 日持ってしまった。よし、次回は下がってきて5ドルごと1ドルごと下冷え出たら手締まってみよう、こういう反省をするわけですな、
うんうんうん、考えてエントリーしたはずなのに、うんうん、失敗してしまった時こそ、うんはい、じゃあ他に何か原因があったのか探さないと活かせないですもんね。
活かせない。だからなんつかな、常にね、これこの3番ちょっとあれなんだけど、うん、ちょっと読んでください。
この経験を次に生かす、すべてに無駄はなし。
はい、これ英語、アメリカ生まれだもんな。
生まれは愛知県。
愛知県。じゃあ、なんとかミャーでやってくれ。
いや、はい、それは名古屋弁、三河弁です、私は。はい。I never lose, I either win or learn.
そう。I never lose, I either win or learn.
勝つか、学ぶか。
そうです。私、I never lose, 私は、負けはない。私には負けはない。ちょっと最初は傲慢に見えるけど、
失敗しませんのでみたいな、
うん。私には負けはない。ところが二つ目が、I either win。私は勝つか、learn、学ぶしかない。
なるほど。
だから負けた時も学ぶ。必ず次に、今回負けて、それはしょうがない。でも過ぎちゃったことだから、うん、でもこの原因を徹底徹底的に考え直して次に結びつけていく、はい、これはどなたがおっしゃった言葉かというと、南アフリカ共和国の、はい、黒人をこうね、なんつか地位を上げて、はい、白人と平等にした、ネルソン・マンデラ、はい、大統領、元大統領、90歳で亡くなりましたが、ノーベル平和賞を取ったのかな、ネルソン・マンデラの言葉。だから長いね、黒人運動の中で自分には負けはないんだと、うん、だからなんか、都合が良くないことが起きて、うんうんうん、黒人にとって非常に辛いことがあったら、それはなんかここで頭ひねってどうしたらもっとね、うんうんうん、白人と平等にしてみんなが幸せに暮らせるのか、要するに失敗の原因を探って次の対策を練る、うんうんうん、落ち込んでてもしょうがないわけだから、うんうん、これはねすごくいい言葉で、これはまさに手締まい後のメンタルのお話であります。
はい、
でメンタルとしてはこの1番から3番を必ずやりきるという決意が、大事であるということですね。必ずやりきる、
はいはい、相葉先生、はい、このイーザーっていうのがですね、うんうん、EA ではなくて EI ですね。
本当だ。
Either.
I'm sorry. 岸田総理。そう。Either win or run。発音は一緒です。
Either win or run。
それで、次いきますよ。はい、4番読んでください。
1から3を必ずやりきるという決意は大事。うん、
だからメンタルっていうと、1,2,3 はメンタルっていうよりはやるべきことだな。
ですね。
ところが、4番は、このやるべきことをちゃんとやらなきゃいけないし、やり続けようという自分をなんか鼓舞するっていう。
そうですね。う
ん、で鼓舞するとどうなるかと、単鼓舞ができるんだよね。鼓舞するということが大事なんだというメンタルだな。
うん。うんうん、
だ今回4連続でメンタルをやってきましたが、
はい、
全部その見方によってはメンタルじゃねえんじゃねえかと、やることをやるべきこと、1番から4番まででやるべきことを言ったんじゃないか、うん、そうなんだけどね、これやらなきゃいけないって思わないとね、できないんだよな、
全てメンタルにつながってきますからね。
自分に言い聞かせましょう、
はいはい、全部大事でしたね。改めて復習したいなと思いました、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではリスナーの皆さん、また来週お会いしましょう、
は
い、
どうも。ではいきます。株は技術だ。